のミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
僕たちは今日は三木市総合保健福祉センターにやってまいりました。
はい、
恵比寿駅から三木市役所までに行くときに、青色の建物で全面ガラス張りの建物があると思うんですけれども、
はい、
まあ、最近このコロナがまたなんかこうね、出てきたというようなこともありまして、なんか心配じゃないですか。
そう
で、年末年始、まあ、どういったことにこう気をつけたらいいのかというようなこともあって、改めてちょっとこう伺おうかということでやってきております。今日お話をお伺いいたしますのは、三木市健康増進課保健師の渋谷敦子さんと深谷智美さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの、三木市総合保健福祉センターなんですけども、ここのセンターの概要を教えていただけますか。
はい、総合保健福祉センターについてなんですが、健康増進課というところが入っている部署になります。赤ちゃんから高齢者までの健康づくりについてのお仕事をしています。例えば4ヶ月健診の赤ちゃんの健診や、1歳6ヶ月3歳児の健診、成人高齢者の方の、持ちぐるみ健診などを実施している施設になります。健康増進課には保健師のほかに助産師や管理栄養士、歯科衛生士等の専門職がいまして、いろんな仕事を通して、市民の方の健康づくりに取り組んでいます。
さあ、ほんで、まあ、今年はね、今年 の、 新語流行語大賞にもなりました。三密というていうのが流行語大賞いうということになったんですけど、もうこれも新型コロナウイルス関連ですわな。お二人と も大変あったん違うかなというふうに思うんですけども、聞くところによると問い合わせ もたくさんあったというということですが、改めてなんですけども、この新型コロナウイルスについて、教えていただけますでしょう
か。新型コロナウイルスとは、コロナウイルスの一つになります。
風邪なんかもそうなんですよね。
そうですね、
うんうん
うん。で、コロナウイルスには、その今言ってくださった風邪の原因となるウイルスとか、重症急性呼吸器症候群なども含まれます。
はいはい、SARS とか、
ね、
MERS とかいう、
ありました
ね。ありましたね。
はいはい、それも全部含まれますね。うんうん。で、ウイルス自体は、粘膜に入り込むことができるんですが、うん、健康な皮膚には入り込むことができないので、うんうん、表面に付着する形になります。
はい。
で、24時間から72時間くらい感染する力を持つと言われています。
お
う、うん。で、手洗いは、流水でもウイルスを洗い流すことができるために有効ですし、うん、石鹸を使った手洗いというのはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、さらに有効だと言われています。
あ、なるほど。24時間から72時間このウイルスが生きとるということですね。
そうですね。
ということね。
はい。
これを、洗い流すいうていうことにおいて手洗いが有効なんですよと、
はい、
いうていうことですか。
はい、そうです、その通りです。
手洗いの、まあまあ手洗いもね、ずっとずっとこうしとかなあかんかいたら24時間できませんやんか。
できないですね。
ね。
難しい。さすがに洗い分までそこまで、ね、洗ってない。
洗ってない。うん、これ手洗いの、まあ、どんな時にやったらいいのかいうていう、そんな手洗いのこうタイミングみたいなものがあったら教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね、手洗いの、まあ、5つのタイミングっていうのがありまして、
うん、
まず1つ目は家に帰った時。
家に帰った時、
うん。で、2つ目は咳やくしゃみ、あと鼻を噛んだ時。
はいはい。
で、3つ目はご飯を食べる時。 まあ、できれば前と後ですね。で4つ目が病気の人の世話をした時、
はい、
で最後に外にあるものを触った時、
はい
はい、
なるほど。あの手洗いをね、するとともに、まあ、あの当初からこうよく言われたのがもうみんなもうそれはあのエチケットですよ言うというのでされてますマスクですね。マスクでマスクの方もやっぱり有効ですか。
マスクもとても有効です。
はい、だこれやっぱりそうやもんね。あの、手洗いの5つのタイミングのとこで、2つ目に言われました咳やくしゃみ鼻を噛んだ時言うて言う時にあの、まあ、手で押さえる言うて言うこともありますけど、マスクしとったらそれをこう飛沫を飛ばさへんというかね言うて言うのでも有効やなというふうに思ったりするんですが、このマスクを着用する際にあの鼻がペロッとこう出とったりとか言うて言うのありますやん。あれ僕気になるんですよ。ええんかいな言うて思ったりするんですけど、このマスクの本来の着用の姿言うていうのはどういうのがええんですか。
3箇所必ず覆ってほしいところがあるんですけど、
はい、3箇所、
はい、顔の鼻と、うん、
はい、
口と、
はい、
顎。
鼻と口と顎、やっぱ鼻は覆っとかな
ね、結構出してる人、ね、特に眼鏡かけてらっしゃる方なんか、
ね、せやね眼鏡曇んねん、
曇るからなんでしょうけどね、
う
ん、
そうそうそう、
でもやっぱりその3点
そうですね
押さえて鼻口顎、
はい、
重要だと、
重要だということですね。
はい、
はい、ここまでお話をいただきましたのは保健師の深谷智美さんでした。ありがとうございます。さあここからは、冬場、まあ、会食の機会でありますとか、それから出かけること、まあ、クリスマスであったりとかね、
そう、やっぱ何かとね、
うん、初詣であったりとか、
年末の買い出しとかもありますからね。
あ、まあまあ、はい、出かける機会がよう増えてきてるいうていうこともあると思います。ずっとこう換気換気言うて言われてましたけれども、まあ、冬場になってもう換気の対策どういうふうなことをやったらええのか言うて言うこともお聞きしたいなと思うんですけれども、改めましてなんですけれども、今度は保健師の渋谷敦子さんお願いいたします。
はい、冬場の換気についてですが、
はい
はいはい、季節を問わず、うん、新型コロナウイルス対策にはこまめな換気が重要となってきます、
はい、ここもね今のお話をお伺いしているのに、うん、窓が開いて、はいはい、してもらってます
ね、ちょっと寒い感じです、うん、はい、はい、で室温がまあ下がりすぎないように上手な換気をすることが必要で、まあ、1時間に2回以上ぐらいを目安にしていただくことが有効だと言われています。
はい、だからずっとこうあの開けとかなあかん言うて言うわけでもないんだということですか。
そうですね、
はい、で1時間に2回以上、行うようにしてくださいね、はい、ということですね、
はい、
ずっとこう開けとったら温度が下がってきますもんね。
ね、やっぱ寒いのはちょっとね、うん、かえって不健康なのかなっていう気がしますからね。
っていうようなことで、まあ、その辺あと窓開けのコツとかっていうのあります？
はい、そうですね、
うん、
暖房器具を使用しながら換気を行っていただくといいと思います、
うんうんうん、
で暖房器具の近くの窓を開けるとあの入ってくる冷気が温められるので、
はいはい、
まあ、室温の低下を防ぐことができます。
はい、
で短時間に窓を全開するよりも一方向の窓を少しだけ開けて、
うん、
常時換気をする方があの室温変化を抑えることができます、
はい、
でまたあの台所とか洗面所の換気扇によっても室温を大きく変動させることなくあの室温が下がることなくあの換気を行うことができますので、
はい、
それもいいかなと思います。
うん、もうだんだんとこのもう今年はもう忘年会やめとこうとか、
う
ん
う
ん、来年になって新年会やめとこうとかいうて言う話も聞いたりしますけれども、うん、まあ、それでもそのあの数名でねあの会食を楽しむいうていうこともあると思うんですけども、うん、まあ、そんな方のためにこう会食を楽しむコツといいますか工夫について教えていただけますか。
はい、そうですね、あの飲酒をお酒を飲む場合ですね、
はい、
少人数で短時間ですね、
うん、
あの5人以上とか2時間以上の宴会とか飲み会は控えていただく。でなるべく普段一緒にいる人と、
うん、
あの飲む。で深酒とかはしご酒は控えて、うんうん、適度なあの酒の量で、
はい、
であとお箸やコップは使い回さず、うん、一人一人別でお願いします、
うん、
で席の配置も斜め向かいに、まあ、正面とか真横はなるべく避けてください、
はい、まあ、こう飛沫が飛ぶからね。
そうですそうです、はい、で会話するときはなるべくマスクをつけていただきたいんです。
ご飯食べてマスクつけて、ご飯食べてマスクつけてっていうことですか。
はい、
うんうん、
であの換気が適切にあのなされている、あの工夫とかされているようなあのガイドラインを遵守したお店で、はいはい、を利用していただきたいです、う
ん、さっきお話しされたその換気をね、はい、きちんとされているところ、もうその換気をせんと、あの何ですか、暖かいのがええいうていうふうなことでこう、あの充満してるっていうのは、空気が充満するっていうのがね、
そうです、はい、
そういうところも やっぱりやめた方がええでってことでね、はい、
であとまあ基本的なことですけど、体調が悪い人は参加しないように、うん、あの、はい、してください、
は
い、
もうここはもう断る勇気ですよね。
そうですそうです、
はい、うん、もうあの私体調が悪いんですってもし言いにくかったら、うん、今日ちょっとこう緊急の用事ができましたとか。
そうです
ね、
ね、当たり障りのないようにね、年に一度この時しか会えない人もいるんでしょうけれども ね、はい、ね、そこはちょっとしっかり守っていただきたいですね。そうですね、はい、
さあそして、まあ、外出をね、まあ、余儀なくされるのかなと思ったりもしますけども、今年のこの年末年始で、ぜひこうここはこう気をつけてほしいっていうポイントありましたら。
そうですね、あの不要不急の外出はあのやはり控えていただきたいです、うん、であと密を避けて、はい、ま、あの年末年始長い休みに入りますので、うん、ま、自分でできる何か楽しみを見つけていただいたり、
はい、
で例えば食事はあの持ち帰りを楽しんでいただいたり、ま、あと旅行に行った気分でどこかのものをお取り寄せして楽しむなど、うん、そういうようなこともいいかなと思います、
うん、はい、渋谷さんはどんな風にしてこの、年末年始過ごそうかなと思われてます？
そうですね、私あのいつもおせち料理を頼まないんですけれど、
はいはい、
帰省、実家に帰省したりするので、うんうんうんうん、今年はどこか の高級なおせち料理を買ってみようかなと思っています。
旅行とか行かれへんし、
はい
はいはい、帰省もできへんし、
できないの で
その分でちょっとこうお金が浮いた分を、
は
い、
ちょっと贅沢に、
贅沢に、うん、高級なおせち料理で、はい、深谷さんどうですか？
まずはあの買えるかどうかを悩んでるところです。
あ、
ね、まあ、でもやっぱりそういう方はね多くいらっしゃると思います。今の時期ね、
そんなにしょっちゅう帰ってないのでね、こういう時ばっかりは帰ろうかなと思いながら、うん、でも
移してもいけないし、もらってもいけないし、
そう、ね、
悩んでおります、
ね、新型コロナウイルスの接触をしたかどうかいうというのをなんか確認できるようなそんなあのアプリがあるんですか？
あ、そうですね、
はい、
新型コロナウイルス接触確認アプリ、あの略称してココアというのがあります。
可愛らしい名前やけど、
はい、うん、これをあのスマートフォンとかであのダウンロードして登録していただいたら、ご自身がなんか濃厚接触者になった可能性があるときにあのスムーズに連絡が来て検査ができるっていうシステムがありますので、よかったらあの登録の方をお願いしたいなと思います。
今日お伺いしましたのは健康増進課の保健師であります。まず前半、お話しくださったのが深谷智美さん、そして後半、お話を伺いましたのが渋谷敦子さんでした。どうもありがとうございました。最後になりますけれども、ちょっとこうリスナーさんに一言お願いできますでしょうか？渋谷さん、
はい、
はい、
初めてのそのコロナの冬になりますので、あの目に見えないコロナに気をつけながら、あの心も体も健康に年末年始を皆さん過ごしていただけたらなと思います。
お二方今日はどうもありがとうございました。
よろしく、ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市総合福祉センターを訪ねました。センター内には健康教育室、栄養指導室、体力測定室などがあり、乳幼児から高齢者まで健康づくりをサポートしています。その他休日歯科診療では急病患者のための応急診療をしています。施設の利用や教室、歯科診療について詳しくは今月号の広報ミキや市のホームページをご覧ください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。